ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぼちこです。先日、久しぶりにプラネタリウムに行きました。名古屋市科学館にあるプラネタリウムは、解説員の方が生で解説してくれます。1回あたりの時間は約50分です。プラネタリウムには何度となく来てるんですけど、お恥ずかしいことに一度も50分間解説を聞き続けられたことがありません。いつの間にか途中で寝てしまうんです。今回も元気いっぱい、全く眠くない状態で椅子に座って解説を聞いていたはずなのに、はって気がついたら、それまで聞いていた話とは別の話題になってました。10分か20分か、タイムマシンで未来に運ばれたようです。その後は最後まで冬の星座についてのお話を聞きました。最後の挨拶を聞いて、ふと思ったんですけど、このプラネタリウムはタイムマシンなんだ、と思いました。睡魔を誘うからではなく、正真正銘のタイムマシンです。どの解説員さんも、皆さんこんにちはという挨拶から入ります。そして天井というか空がだんだん暗くなってきて、太陽が沈み星が現れます。そしてこんばんは、これが今日夜8時の名古屋の空です。と本題に入っていきます。そして最後は東の地平線が白み始めて太陽が顔を出し、おはようございますで締めくくられます。たった50分の間に夜が来て、そして朝を迎えるんです。一日進んじゃうんですよ。まさにタイムマシーンです。私はそのタイムマシーンの中でタイムマシーンに乗ったということになります。今回は島根県旅行の3回目、2025年12月19日金曜日のお話です。この日は、出雲市駅近くのビジネスホテルに泊まっていました。朝食後、歩いて15分ほどのところにある神社までお散歩しました。この出雲あたりの家には、大黒様の顔が入った鬼瓦を乗せている家が結構あります。丸の中に大黒様の顔が入っています。黒い鬼瓦から白い顔がちょっと飛び出ている感じなので、最初見た時はなんだろう、なんか不気味って思いました。でもよーく見るとにこやかな顔をした大黒様です。中にはあんまり目立たない茶色い顔の大黒様もあるし、大黒様の持ち物の内出の小槌がかたどられているものもあります。昔からの慣習なのかなって思ったんですけど、すごく古い家の屋根には乗っていることはないので、割と新しい感じがします。なぜ大黒様なんだろうって夫に問いかけてみると、出雲大社と関係しているのかもね、ということでした。出雲大社に祀られている大国主の命と大黒様は同じと捉えられることがあるそうです。大国主の命は神道系の神様で、大黒様は仏教の神様だから、本来は別々のものなんだけどね、ということでした。さて、神社に着きました。狛犬がいたんですけど、今まで見たことのないような体勢をしています。 お尻を高く突き上げて、上半身は伏せをしているようなポーズです。尻尾はお習字に使う太筆のような形をしていて、前に向かってピーンと伸びています。神様を守っているというよりは、神社にやってきた人に遊んで遊んでってはしゃいでいるような感じがしました。狛犬について書かれている本によると、江戸時代に作られた狛犬には地域性があるようです。例えば、江戸っ子が作った狛犬は豪華で美しく流れるようなスタイルが多いそうです。大阪は伝統と形式を重視して変革を嫌ったことから、奇抜なデザインや躍動感のあるものは少なくて素朴なものが多いそうです。そしてここ出雲はそもそも狛犬とは呼ばずに唐獅子という名前で呼ばれているそうです。その形は2種類あって、背筋をピーンと伸ばして座った姿と、この神社にいた狛犬のような構え型という姿だそうです。他にも、仙台は垂れ耳に人面顔が特徴とか、佐渡はおかっぱ頭、加賀は逆立ちした狛犬がいるそうです。こんなことを知ると、日本中の神社を巡りたくなってきます。でも、腕のいい石膏の中には、各地を渡り歩く渡りの石膏と呼ばれる人たちがいたそうで、全国に出向いて狛犬を制作したそうです。なので、案外身近なところにも意外な特徴を持った狛犬がいるかもしれません。さて、この日は石見銀山へ行きました。事前に調べたところによると、石見銀山の観光地区へは観光客の車は乗り入れることができません。道が狭いのと、住んでいる人たちの暮らしと自然を守るために、パーク&ライド方式が取られています。街並みを歩いていると、たまに車が通っていくんですけど、車の窓に住民ですっていう札が掲げられていました。観光の見どころは 3.1 キロある一本の道沿いに点在しています。端から端まで歩いて回ろうと思うと半日は必要です。でも、レンタサイクルや銀山カートというゴルフ場のカートみたいな乗り物が走っているので、それらを使えば時間を節約することができます。3.1 キロは2つの地区に分かれています。昔の町並みや大観賞跡が残る町並み地区が800メートル。そして 2.3 キロある銀山地区には、精錬所の跡や終点には龍源寺マブがあります。マブというのは、間に歩くという字を書きます。鉱石を採掘した坑道のことです。この辺りにはいくつかのマブがあるんですけど、常時公開されているのは、この龍源寺マブだけです。車は、この道からちょっと離れた石見銀山世界遺産センターに停めて、そこから路線バスを利用してくださいと紹介されていました。なので、まず世界遺産センターへ向かいました。広い駐車場に入ると、車はほとんど止まっていません。ガラガラです。路線バスの時刻表を確認すると、1時間に1、2本しかなくて、次のバスまで随分時間がありました。世界遺産センターの建物から 観光客らしき人が何やら紙を手に出てきて、そして車に乗って出ていきます。ん?と思っていると、また同じように人が出てきてどこかへ行きました。なんかあるのかなと思って中に入って案内所で尋ねてみました。すると駐車場は町並み地区の端っこと町並み地区と銀山地区の間にもあるそうです。止められる車の台数が限られているんですけど、今日は空いているので、そのどちらかに止めて観光するのがおすすめですということでした。深くは聞かなかったんですけど、世界遺産に登録されたので観光客がたくさん押し寄せるだろうと踏んで、パーク&ライド方式を取り入れたんだと思います。きっと登録された当初はたくさんの人が訪れたんだと思うんですけど、私たちが行った日は特に平日っていうこともあって、観光客はまあいることはいるけどっていう程度にしかいないので、観光に便利な駐車場の方をぜひ使ってくださいという感じでした。駐車場の場所や回り方の指南が書かれた案内をいただいて車に戻りました。町並み地区と銀山地区の間にある駐車場に車を止めて、まずそこから銀山地区を歩いて龍源寺マブへ向かいました。 2.3 キロのゆったりした上り坂です。少し歩くと小学校がありました。なんと懐かしい木造校舎です。夫も私も小学校に入学した時は木造校舎で、床がギシギシいったよねーなんて昔話に花が咲きました。そしてもう少し歩くと神社がありました。門の前に風呂桶のように大きなコンクリート製の桶があって、水用と書かれています。門をくぐると、両側に金網を張ったスペースがありました。仁王さんがいそうな場所です。覗いてみると、武者人形がいました。木製で鮮やかに色付けされています。右側は、長い顎ひげを生やして、頭にはひな人形のお代理様が被っているような冠をつけています。そして手には弓、背中には矢を持っています。左側の人形も似たような感じなんですけど、右側の人よりも若い感じです。説明文を読むと、この武者は毛利元就だそうです。若い頃と年を取ってからの姿なんだと思います。調べてみると、この像には石見銀山の歴史を物語るような言われがありました。石見銀山の銀をめぐっては、古くから争奪戦が繰り広げられていたようです。大陸から出雲にやってきた人たちも、銀を求めてやってきたという説もあります。戦国時代になると、銀山の領有をめぐって、中国地方の大名たち、大内、尼子、毛利などが長い間争奪戦を繰り広げます。この辺りに山吹山という山があります。この神社の近くに山に登る登山口があります。山頂に登ると、この辺り一帯を見下ろすことができるそうです。奪い取った銀山を守るには絶好の場所です。もともとは石見銀山を発見したと言われている大内氏が銀山の守りの拠点として山頂に城を築いたそうです。その後、銀山とともにこの城の争奪戦も続きます。そして最終的に毛利が手に入れます。やった!勝ち取ったぞ!ということで、 毛利元就は自分の木像を作って山吹城に安置したそうです。その後、孫の毛利輝元がこの神社がある場所にお寺を建立して木像を移しました。しかし、江戸時代に入ると石見銀山は徳川幕府の支配下に置かれます。そのため、毛利家は寺にあったこの木像を本拠地である萩に移します。その時、地元の住民から木像を求める声が上がったために、毛利家は代わりに新しい木像を作らせてここに安置したそうです。その後、明治に入って、神仏分離令によって、このお寺は神社に変更されて、そして現在に至るようです。今置かれている像が、江戸時代にもともとあったものの代わりに作られたものかどうかはわからないんですけど、長い歴史を経て、今なお大事にされている像のようです。龍源寺マブに着きました。入場券を買うところにヘルメットがたくさん置いてありました。必須ではなくて、よかったらどうぞ的な感じだったので、私は手に取らなかったんですけど、夫はこれは大事だと言って被っていました。で、マブの中に入って早速頭をぶつけていました。でもヘルメットのおかげで大事なかったです。おっちょこちょいさんはちゃんとヘルメットをかぶった方が良さそうです。昔の人が掘った坑道なので高さが低めになってます。坑道は全体にのみで掘った跡が残っています。見学できる場所はメイン通り的な一本道なんですけど、木の根っこのようにそこから細い坑道が何本も出ています。鉱脈に沿って掘り進めたって書かれているんですけど、素人には何が鉱脈なのか全くわかりません。お昼ご飯を食べたお店で、銀の原石っていうのかなを見せてもらったんですけど、私から見るとただの黒い石で、それとアクセサリーなどが作られているピカピカの銀とは全く結びつきません。坑道を掘るのは湧き水との戦いだったそうで、溜まった水を排出させる垂直の縦の坑道もありました。見学できるのは150メートルほどです。まだ先に続いているんですけど、ここまでです。そこからは見学者の出口用に新たに掘られた地下道を通って外に出ます。その地下道には江戸時代後期に描かれた当時の様子を描いた絵巻と解説をパネルにしたものが並んでいて、いろいろ勉強になりました。当時の働く人の様子や内緒で銀を持ち出さないか監督する様子、そして坑内に溜まった水を竹のポンプで吸い上げる様子とか、とっても興味深かったです。坑道の出口を出て少し行くと神社がありました。見上げるほど高いところに立っていて、階段を登るのが大変でした。本殿は銀鉱床の上に建てられているそうです。もちろん、この神社は鉱山の守り神を祀っています。そしてここを守っている狛犬は随分古そうで、部分的に苔むしていました。阿行の狛犬の股間を覗いてみると、ありました。おちんちんなのか、デベソなのか、どっちなのかなという感じなんですけど、かわいいのがついてました。帰りも歩くと、 時間がかかってしまうので、銀山カートに乗って戻ることにしました。時刻表を見るともうすぐ来そうです。カートは6人まで乗れて、1時間に3本前後運行されています。料金は1人500円。乗るときに運転手さんに支払います。いわゆるバス停には QR コードが貼られていて、そこからサイトにアクセスすると、カートの現在地や、あと何人乗れるかということがわかります。なので、待っていたのに満席で乗れないというような残念なことにはなりません。町並み地区の端っこのところまで乗って、車を置いた駐車場までゆるゆると歩いて帰りました。カートを降りたあたりは大鑑賞ゾーンと名付けられていて、かつて行政施設が立ち並んでいたところです。芋大館ミュージアムという資料館がありました。芋大館と呼ばれていた大館がいたそうです。芋なので悪い意味でそう呼ばれていたのかなって思ったら、その逆で住民から親しみを込めてそう呼ばれていたそうです。飢饉が起きた時に住民にサツマイモの栽培を推奨して難を乗り切ったそうです。説明の看板を読んで、ふーんってなって、なんか分かったつもりになって、もう中には入らなかったんですけど、この後にランチした食堂の方の話によると、そのサツマイモの苗は、薩摩藩からこっそりと密輸したものだったそうです。そして、道の真ん中で猫が寝ているような、のんびりした町屋ゾーンを抜けて駐車場に戻ってきました。近くに羅漢寺というお寺があって、500羅漢像があるというので見学しました。山肌をくり抜いて作った部屋が3つあります。赤く塗られたドアを開けて中に入ると、薄暗い中に羅漢像がびっしりこちらを向いて座っています。同じ顔は一つもなくて、表情も様々です。瞑想している人もいれば、あっちを向いたり、こっちを向いたり、居眠りしている人もいます。昔、銀山で働いていて、亡くなった人々などの霊を供養するために、1740年頃から25年間かけて作られたそうです。部屋は3つあるんですけど、1つは残念ながら崩れていました。そしてその前には小さな川が流れていて、それぞれの部屋の前に石で作られた太鼓橋が架けられているんですけど、これもだいぶ老朽化していて、今は渡ることができなくて、別の場所に簡易の橋が架けられていました。ちょっと日本と思えないような、中国の山水画にでも描かれていそうな雰囲気がありました。エンディングです。X にハッシュタグことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。ふた散歩人さんからです。台湾旅行行ってきました。ことぶき旅日記の第33回あたりの追体験をしているようで大満足でした。いくらでも食べられちゃう優しい味を楽しみすぎて、最終日に胃が張ってしまい、帰りの機内食が食べられませんでした。軽い胃炎になったようです。来年再訪するときには控えめにします。といただきました。ありがとうございました。胃炎は治りましたかね？でもわかります。食べ物が美味しい国に行くと、ついつい食べ過ぎちゃいますよね。私ももともとそんなにたくさん食べられる方ではないので、 食べてみたいものがたくさんあるのに食べられないっていうことが多くて、悔しいって思うことが結構あります。なんなんですけど、私よくお腹が鳴るんですよね。夫からはお腹の中にカエルを飼ってるんじゃないかって言われてます。さっきご飯をもっとたくさん食べておけばよかったのにって言われることも多いです。でもそのご飯を食べた時はお腹いっぱいちゃんと食べたんですけどね。一度にたくさん食べられないんですけど、消化が早いのかすぐにお腹が空きます。子供の頃は授業中によくお腹が鳴って、それが恥ずかしくて朝ごはんを頑張ってすっごくいっぱい食べていくんですけど、それでも3時間目か4時間目にはお腹が鳴るんですよね。それも結構大きくて、あー腹減ったーっていう感じで鳴るんですよ。テストの時なんて最悪で、あーもうお腹鳴りそうって思うと集中できなくなって、もうひたすらお腹鳴りませんようにって念じてました。高校生くらいになると早弁したり、大人になると常にお菓子を持ち歩いてたりして工夫するようになりました。そしてどのくらいの量の食事をとれば何時間はお腹が鳴らないっていうことも経験値で分かってきて、その日の予定に合わせて食事をとってました。ほんと若い頃は常にお腹のカエルにとらわれて生きてました。お腹が減ったからご飯を食べるっていうより、お腹が鳴らないようにご飯を食べるっていう感じでした。でも、いつの間にかずぶとくなって、お腹が鳴っても平気になりました。ただ、今でも時と場合によっては恥ずかしいって思いをすることもあるんですけど、さらりと流せるようになりました。でも、不思議です。どうしてお腹って鳴るんでしょうね。お腹が減ってもお腹鳴らない人もいますよね。なんででしょうね。番組の感想などどんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスは口頭ブーキータービーatmarkgmail.com。 X ではハッシュタグことぶきたび、ことぶきはカタカナ、たびは漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。